ほじょろうぎつね。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1。何かのことから、大岡政談の話が出たときに、半七老人は言った。江戸時代には、定まった刑法がなかったように考えている人もあるようですが、それは間違いですよ。いくらその時代だからといって、芝居や講釈でする大岡裁きのように、何でも裁判官の手心一つで決められてしまっちゃたまりません。もちろん、多少は係の奉行の手心もありますけれども、奉行所には一定の目安書きというものがあって、すべてそれによって裁判を下したもので、奉行の一了見で殺すべきものを生かすなんて自分勝手のことはなかなかできないような仕組みになっていたんです。それは昔も今も同じことです。しかし、その目安書きというのが今日の刑法などに比べるとよほど大づかみにできていますから、何か毛色の変わった不思議な事件が出来すると、目安書きだけでは見当がつかなくなって、どんな裁きを下していいのか、係の役人どもはみんな頭を痛めてしまうんです。そこらが名奉行とボンクラの分かれるところで、大岡越前守や根岸肥前守はそういう難問題をうまく切りさばいたのでしょう。江戸の町奉行所さえその通りですから、まして諸国の代官所、それは諸国にある徳川の領地、俗に天領というところを支配しているので、その土地の出来事は皆この代官所で裁判することになっていたんです。そこではとても難しい裁きなどはできないし、またうっかりした裁き方をして5日に懲戒を受けるようなことがあっても困るので、少し手に余るような事件には自分の意見書を添えて、何々の仕置き申しつくべくやお伺いといって、江戸の方までわざわざ問い合わせてくる。それに対して江戸の奉行所から返事をやるのをお指図書きと言います。つまり先方の意見に対してその通りとか再吟味とか、あるいは奉行所の意見を書き加えてやるとかするので、それによって初めて代官所の裁判が落着するんです。死罪のような重い仕置きはもちろんのこと、たかが追放か棒叩きぐらいの軽い仕置きでも、その事件の性質によっては江戸までいちいち伺いを立てたもので、功徳も言う通り、いくらその時代だからといって人間一人に裁判を下すということは決して容易に決められるものではなかったのです。いや、とんだ前置きが長くなりましたが、その代官所からわざわざ伺いを立ててくるほどのものは、いずれも何か毛色の少し変わった事件ですから、江戸の奉行所でも5日の参考のために、お仕置き礼書きという帳面に書き留めておくことになっていました。もちろんこれは係のほかに他見を許されないことになっているんですが、私をひいきにしてくれる吟味与力から貸してもらって、ちょっと珍しいと思うのだけを少し書き抜いておきました。そうそう、その中に小女郎狐という変わった事件がありましたから、お話申しましょう。この事件は お仕置き霊書きの日付によると寛延元年9月とありますから、今からざっと170何年前、かの忠臣蔵の浄瑠璃が初めて世に出た年のことですから、ずいぶん遠い昔のことですよ。お仕置き霊書きにはいずれも国名と村名とを記してあるだけで、今日のように軍名を記してないので、ちょっと調べるのに面倒であるばかりでなく、その当時とは村の名の変わっているのもあるので、その方角を見定めるのはいよいよ困難であるが、ともかくもお仕置き霊書きには下総の国新石下村とある。寛延元年9月13日夜の猪刻、午後10時から夜明けまでの間に5人の若い男が即死、2人が半死半生という事件が出来したので、村中は大騒ぎになった。場所は庄屋萌右衛門が持ちの獅子番小屋で、そこには下男の七助というのが住んでいた。獅子番小屋といえばどこでも小さい狭いものであるが、これはともかくも人の住めるだけにはできていたらしく、番人の七助は夜も昼もそこを自分のうちにして、昼は野良稼ぎの手伝いに日を暮らし、夜はそこで獅子の番をしていた。七助はまだ19の若いものであるので、村の若い者たちはそこをいい遊び場所にして、毎晩のように寄り集まってバカ話に夜を更かすばかりか、悪い手慰みなどもするという噂であったが、主人の萌右衛門は別に咎めもしないで捨てておいた。事件の起こった晩に集まったのは左兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門、仁太郎、権寿の6人で、今夜は後の月見というので、どこからか酒や魚を持ち込んできて酔いから飲んで騒いでいた。獅子番なんぞはどうでもいい、獅子のやつめこの騒ぎにおったまげてめったに出てくるもんじゃねえ。こんなことを言って番人の七助をはじめ6人の者も散々にしゃべって騒いで、いい心持ちに酔い倒れてしまった。畑中の一軒家ではあるが、彼らの笑い騒ぐ声が猪刻頃まで遠く聞こえたのを村の者は知っていた。しかしその夜が明けても獅子番小屋の戸は開かなかった。いつも早起きの七助が今朝は起きてこないのを怪しんで、庄屋のうちの者が見回りに来ると、表の戸は閉め切ってあって、戸の隙間から目にしみるような煙が流れ出していた。いよいよおかしく思って戸を開けると、狭い小屋の中から薄黒い煙が一度にどっと吹き出してきて、一時は目口も開けられないほどであった。もともと狭い小屋の中に大の男が7人も重なり合って倒れているのであるから、ほとんど足の踏みどころもない。それをいちいち呼び起こすと、かすかに返事をしたのは仁太郎と権寿の2人だけで、番人の七助と左兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門の5人はもう息が絶えていた。他の2人も半死半生であった。小屋主の萌右衛門はもちろん、村中の者が駆けつけていろいろ介抱したが、どうにかこうにか正気づいたのはやはり仁太郎と権寿の2人だけで、他の5人はどうしても生きなかった。 生き返った二人の話によると、彼らは正体もなく酔い倒れてしまったので、何事も知らない。夢うつつのように、なんだかむやみに息苦しくなったと思いながらも、身動きすることもできなかったというのである。はじめは何か食い物の毒あたりではないかという説もあったが、だんだん調べてみると、炉の中には松葉を焚いたらしい灰がうず高く積もっている。焼け残った青い松葉もそこらに散っている。彼らは夜寒をしのぐために焚き火をして、その煙に窒息したのではないかとも思われたが、二人は松葉などを燃やした覚えはないと言い張っていた。夜が更けて雨戸を閉めたのは知っているが、炉の中に木の葉などくべたことはない。第一、この小屋の中には青い松葉などを積み込んであるのを見たことがないと言った。しかし、ここの炉に松葉をくべた証拠はありありと残っている。しかも、おびただしい松葉を積みくべたのは、そのうず高い灰を見ても知られた。さらに調べてみると、松葉ばかりでなく、青唐辛子をいぶした形跡もある。七人の男が正体もなく寝入っている隙をうかがって、何者かがこの小屋に忍び込んで、青松葉や青唐辛子の類を炉に積みくべて、彼らをいぶし攻めに攻め殺したのであろう。狐付きの病人から狐を追い出そうとして、病人をむごたらしい松葉いぶしにして、とうとうそれを攻め殺してしまったというような話は、江戸にも田舎にも時々に伝えられるが、これは単に酔い倒れている男七人を松葉いぶしにしたのである。あまりの恐ろしさに人々も顔を見合わせた。場所が獅子番の小屋であるから、それが盗みの目的でないことは分かりきっていた。さりとて七人が七人揃って人の恨みを受けそうもない。もちろんその中には何の罪もなく、そば杖の災難を受けた者もあるかもしれないと、庄屋の萌右衛門が先に立っていろいろに詮議をしたが、差し当たりこれという心当たりも見出されなかった。そのうちに誰が言い出すともなく、それは狐の仕業であるという噂が伝えられた。昔からこの土地には小女郎狐というのが住んでいて、いろいろの不思議を見せると言い伝えられている。ある時には美しい女に化けて往来の人をたぶらかすこともある。美少年にも化ける、大乳洞にも化ける。ある時には立派な大名行列を見せる。源平屋島の合戦を見せる。こういう神通力を持っている狐であるから、土地の者も小女郎さんと恐れ敬って、決して彼に対して危害を加えようとする者もなかった。ところが、今から5、6日ほど前に、この畑で獅子を取るために掘ってある落とし穴の中に、小さい狐が一匹落ちて迷っているのを発見して、番人の七助と、あたかもそこに来合わせた佐兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門との5人が、すぐにその狐の子を生け捕って、いたずら半分に松葉いぶしにして攻め殺したことがある。おそらくかの小女郎狐の眷属であって、その復讐のために彼らもまた松葉いぶしのむごたらしい死を遂げたのであろう。その証拠には、直接に手を下した5人は命を取られて、 無関係の二人は幸いに助かった。それらの事情から考えると、どうしてもこれは人間の仕業でなく、確かに狐のたたりに相違ないという説がだんだん有力になってきた。役人の検視も一応済んで、五人の死骸は村の高原寺に葬られた。ここらの弔いは夜であったが、その宵に無数の狐火が寺の後ろの丘の上に乱れて飛んでいるのを見たものがあった。